石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先週末ですけども、私F1 の日本グランプリを取材しに今鈴鹿サーキットに行ってきました。はい、まあ、今までは秋開催ということで、だいたい9月に開催されていたんですけど、今年から春開催になり、しかもね、日本全体的にこう桜の開花がちょっと遅れたということもあったので、ちょうどね桜が満開の時期に F1 がね、鈴鹿サーキットを走るという、もう外国人が喜んでしょうがないというようなシチュエーションになっていました。当然ね、3日間で20万人以上が来るというようなビッグイベントなので、各携帯電話会社ね、移動基地局者を出して対応するということをしていてね、今本当に F1 の現場ってで、例えばその、現場でね、リアルで車走ってるのが見れたりとか、あと大きなビジョンでね、レースの状況確認もできるんですけど、一方でね、日本語の実況をね、聞きたいから、ダゾーンにつないで見るとかっていうこともしたりもしているので、相当ね、厳しい状況なんですけども、各社携帯電話会社で、ね、対応したというところで、ただね、どうやら F1 のルールがあるのかないのかよくわかんないんですけど、移動基地局者、普通トラックに大きく各社ロゴマークついてるんですけど、そのロゴマークを隠した状態になっていて、どうやらね、そういった大きい企業ロゴは場内に出せないっていうルールが、大人の事情があるのかなみたいな感じもありました。で、今回どこも KDDI 楽天が移動基地局者出していたんですけど、ソフトバンクがなかったんですね。これソフトバンクやる気ないのかなと思いきや、実は車を出さなくても対応できるだけの設備を強化したという話をしていて、ソフトバンクとしてはね、ちゃんとこう予算をつけて過去に比べて 3.6 倍の容量に増やしたという話をしていたので、新しいアンテナを立て、でしかも今までね 5G ってその衛星と干渉するのでなかなか電波飛ばせなかったんですけど、飛ばせるようになったのできっちりと対応するようにしたと。でサーキットの内外合わせて8カ所アンテナが常設のものがあって、それは強化されているということなので、かなり快適。実際自分もね、ちょこちょことスピードチェックやったりもしましたけども、おおむね問題なく使えるようなそことか出ていたので、頑張った甲斐があったんじゃないのかなと。他の会社は毎回ね、イベントのことを出すのか、ソフトバンクのようにね、こう急的に対応するのかというところは、対応分かれると思いますけども、こういったね、各携帯電話会社ね、地道にね、大きなイベントも対応しているという状況だったりもします。
さて石川さん、今週の特集ですが、
今日発売になった Galaxy S24 と S24 Ultra についてサムスン電子にお話を聞いてきます。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組の公式 X のハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのポストお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
AI 搭載サムスンギャラクシー S24。 サムスン電子は4月11日にフラッグシップモデルギャラクシー S24 とギャラクシー S24 ウルトラを発売しました。ギャラクシー AI を搭載し、画面の一部を指で囲って検索する囲って検索など、高度な機能を簡単に使うことができる新時代のスマートフォンとなっています。本日はサムスン電子ジャパン株式会社よりプロダクトグループの 久慈恭平さんにお越しいただき、お話を伺っていきたいと思います。久慈さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さて、今までカメラ競争が激化していたスマホ業界ですが、いよいよ AI が搭載され始め、いかに有効的に使えるという新しい時代がやってきました。今回その口火を切ったと言ってもいいギャラクシーについていろいろと聞いていきたいと思います。まず本日4月11日に発売されたばかりのギャラクシー S24 ウルトラについてですけども、セールスポイントを簡単に教えてください。
まずギャラクシー S24 シリーズの特徴としては、やはりギャラクシー AI を搭載しているということです。日常をより便利にしてくれる AI 機能が本当に多く実装されています。またカメラについては、高性能なカメラと AI が今回組み合わさることで、撮影が難しい暗所でも遠くの被写体でも鮮明な撮影を可能にいたします。そして最新チップセットを搭載し、バッテリー持ちや冷却性能にも優れ、重たいゲームでもサクサクプレイできるパワフルなパフォーマンスが備わっているという最新のフラッグシップスマートフォンとなっております。はい、
じゃあ松代さん、まずちょっと触ってみますかね。
はい、ぜひ。
今持ってるのはウルトラの方ですね。
画面大きいですね。
うん、
大きい割にでもそんなに重たくないような気が。
そうですね、ありがとうございます。
しますね、うん、これ画面の大きさはちょっと大きくなっているんですか？
これは前作と同じ 6.8 インチ。
全く同じって感じなんですね。
なんですけど、うん、あのディスプレイの形状が前作まではエッジディスプレイ、ちょっと湾曲していたんですが、はい、今回ウルトラで初めてフラットディスプレイを採用しております。
なんかその違いなのか分かんないんですけど、私の中ではちょっとイメージが変わったような印象が強いですね。
そうそうそうそう、ちょっと変わった感じにはなってきましたよね。うん、で、まあ、ペンもついてるというところですよね。
これが使いたい人も結構いるんじゃないですか？
そうですね、 S ペン大好きなファンが結構ウルトラを選んでいただけるっていうのと、今回フラットディスプレイになったことで、ディスプレイの端まで S ペンで書きやすいようにも進化していますね。
なるほど。ということで、じゃあまずいろいろとね、今回搭載されている AI について、まあ、実際にね触ってみようかなというところですけど、まずやっておきたいのが翻訳系ですかね。翻訳はどういった種類があるんですかね？
はい、翻訳系の機能でいうと、通話時に双方の翻訳をリアルタイムで行ってくれるというリアルタイム通訳という機能があります。
これというのは音声通話中に、例えば日本語で喋っている人と、まあ、英語でもスペイン語でもフランス語でもいいですけど、外国語で喋っている人が、まあ、間の中に AI が通訳として入ってくれて会話をまあつないでくれるっていう感じですよね。
はい、文字起こししつつ音声でもリアルタイムで通訳してくれるという機能ですね。
実際これ自分も一番最初のタイミングで試す機会ありましたけど、確かに外国人と喋ってもちゃんと通じる、でしかもきっちり翻訳してくれるっていう感じなので、むしろ話してくれた外国人も驚いたみたいななんかそんな感じだったりもしましたよ。なのでかなり使えるというかっていう感じでしたね。これこそがオンデバイス AI というか、そのスマートフォンに搭載されている AI ができる機能というふうに言っていいんですよね。
はい、こちらクラウドやサーバーを一切介さずにデバイス内で全部処理しているというオンデバイス機能ですね。
で、まあ、今までもいろいろとね、スマートフォンで AI 機能を使って翻訳とかやってましたけど、まあ、それって結局クラウドに上げて処理するで戻してくるっていうのが圧倒的に多かったので、まあ、いろんなアプリケーションとかもできますが、まあ、今回ギャラクシーの場合はオンデバイスやっているので、インターネットがつながってないような通話中とかでも処理できるというところがかなり特徴になっていて、ね、他の AI スマホではまだできていないギャラクシーだけと言ってもいいんですよね。
はい、リアルタイム通訳は特にそうですね。
ですよね、っていうところなので、まあね、これ結構ね、この先のトレンドになっていくんじゃないかなと、他社も真似していくんじゃないのかなというところはあると思います。あといろいろとね、リアルに対面している人との会話も翻訳してくれる機能もあるんですよね。
はい、そうですね、先ほどの通訳機能は電話時、通話時のみならず対面でもお使いいただける機能を今回ご用意してます。
じゃあ対面のやつ実際やってみますかね。じゃあ松代さんなんか言ってください。
じゃあそうですね、いつも番組冒頭で言ってることをちょっと言ってみようかな。はい、
この番組は最新情報から役に立つ情報までスマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
This program, from the latest to useful information, it is a program that provides a wide range of information about smartphones and mobile phone related products.
なんか他の言語も言ってみますか。
これ何言語対応してるんでしたっけ。
現在13カ国語対応しています。
今後も増える可能性ありますよね。
そうですね、現状まだ未定なんですが、もちろんいろんな方にご利用いただけるように尽力してまいろうと思っております。
うん、じゃあ何語がいいですか、石川さん。
パッと見聞いても誰も分かんないようなやつでお願いします。
じゃあタイ語とかヒンディー語がいいかな。
まあ、いいですね。
じゃあ同じこと言います。
はい、
この番組は最新情報から役に立つ情報までスマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
この番組を聞いてる方のどれだけが理解できるかわからないんですけど、今ヒンディー語です。
スマートフォンとモバイルフォンだけ分かった。っていう感じで、まあ、これであとはですよね、会話もできるってことですよね、対面で。
はい、できますね。
なので、まあ、現地とかね、海外に行った時に、まあ、こういったね対話アプリとして使えるというところですよね。
対面を想定しているから、今私がこうやってスマートフォンを持っている側は、日本語で喋った側は私に向かって文字が表示されますけど、相手側には相手側が読めるように反対側に表示されるってことですよね。
そうです、自分側にも向けることもできますし、相手側にも、どちらも設定は簡単にできます。
すごいですね、もうこれスマートフォンありきでの会話に特化してますね。
あとあれですよね、メッセージアプリとかでもやってくれるんですよね。
はい、じゃあちょっとですね、この場で実際にチャットアプリでの翻訳をお見せしたいなと思います。
お願いします。はい、
では今こちら LINE で韓国のお友達とやり取りをしている、
はい、
画面がありますが、
はい、でもですね、実は私韓国語は話せないんですね。じゃあどうやってやり取りをしたのかと言いますと、キーボードのこの AI アイコンをタップするとチャットの翻訳というボタンがありますので、これをタップするだけで瞬時に画面上のものを翻訳してくれる。
韓国語で表記されているもの下に日本語が出てるという感じですよね。はい、
また自分から返す時もこのように
日本語で打ってますよ、ね、
はい、今日本語で私打ってますが、ボタン一つでこのように
ハングルと回る
できますね。
送って相手が分かるという感じですね、
はい、
確かにこれは便利ですよね。あと他にありますか。
では続いてではですね、はい、ちょっと翻訳通訳系から離れまして、はい、画期的な検索機能である囲って検索もご紹介したいなと思います。
はい、
でこちらはまあ日常で SNS だったり動画を視聴中に、これ気になるけどなんていう名前なんだろうとか、どこで売ってるんだろうみたいな時にも使えますし、でちょっと実際にやってみたいと思います。
お願いします。
では今 SNS 上で推しが着ている服ってどこで売ってるんだろうとか、よく気になる方多いと思うんですけど、どんな画面でもホームボタン長押しした後に気になる部分を丸で囲っていただくと、瞬時に同じアイテムまたは似たような関連アイテムまで、
今写真の服を囲ったらその洋服だけがピックアップされて、これじゃないかっていうの出てきたってことですね、候補が。
はい、で似ているようなものも下にどんどん出てくるので、結構ショッピングにも使えますし、そもそも検索窓に自分でワードを打つという手間もなく囲うだけでできるよというのが魅力的かなと思ってます。
まあだからこれでいろいろと調べられるっていう感じですかね。
そうですね、今あくまで物を検索したんですけど、人だったり場所、テキストなどでも検索可能です。
これも検索できます？
ちょっと検索してみましょうか。
今スタジオ内の マイクにですねついているラジオ日経の公式キャラクターのラニーですね。ラニーを検索してもらいましょう。はい、検索結果囲ってみていかがでしょうか。あ、ちゃんと出てる。
出ましたね。ちゃんと出た。
ラニーすごい。
か
わいい。たくさん出てきましたね。おお。
まあまあ、だからちょっと似たのも出つつ、けど一番最初に出してきたのは、
うん、確実にラニー。
ラニーですね。
うーん。
これなんじゃ。
なんだろうなっていうね。
みたいな時に囲って検索かけると、うん、ああラジオ日記のキャラクターなんだみたいないうふうに分かるっていうことですよね。
確かに言葉も分からないとかになるとなおさらこれ使いやすいですよね。
うん、っていうとこでいろいろ調べて遊べたりもするのかなというとこですよね。今回これ、まあ、実際に AI 強化されてますけども、あとあれですよね、カメラ周りでも AI 使われたりもするんですもんね。
そうですね、特にズームでしたり、はい、ナイトグラフィーという夜間の撮影でもかなり AI はどの場面でも使われていますね。
実際じゃあスタジオから見える遠くのアンテナを撮ってもらいましょうかね、
はい、ではS24 ウルトラのズームを使って撮っていきます、
はい、
今このスタジオは17階にあるので結構いろんなこの虎ノ門の景色が見れますが、今アンテナを撮ってます。
今30倍で撮ってまして、次まだまだいきます、100倍で撮ってみます。
おお、あ、これすごいわ、
ね、今これ映ってるのが何倍っておっしゃいましたっけ。
これ100倍です。
100倍よ。
100倍
もう一回あの増代さんも撮った後見てみてくださいよ。
ちょっとじゃあ、
うん、はい、100で撮りました。で画像を見てると、
いや、なんかまず100倍、まあ、30倍もそうだし、100倍のターゲットを何も支えなく取れちゃうことが まずすごいじゃないですか。手ぶれがかなりあるのに。
そうそうそうそう、手ぶれが抑えられてるのがまずすごい。
そうそう、まずそれがすごいし、うん、取った後になんでそんな鮮明になってんのっていう
そうだから昔の機種は確かに100倍で取れるけど、うん、結構ガビガビで使えるかまた別の話だよねみたいな感じだったんですけど、今回はその100倍で撮った後に AI が多分頑張ってるんだなっていう感じがすごいしてて、ちゃんとこう使える写真にしてますよね。
今あくまで100倍とか30倍で撮りましたけど、はい、今作は本当に1から100倍どの倍率でも AI 補正がかかるので、うん、もう何倍どの距離で撮っても鮮明に撮ることが可能です。
実際これまあ発表して今日発売になってますけど、反響はどんな感じですか。
そうですね、今回初めての Galaxy AI を搭載した AI フォンという新しいカテゴリーっていうのもありますし、グローバルでもかなり前作比も過去一番売れたよという国がいくつかもあったりですとか、日本においても前作比予約もかなり好調でして、好調な上で今日発売を迎えられて大変嬉しく思っております。
非常に今回、まあ、AI ね、まあ、別のメーカーも言ってるとこありますけども、結構ね AI の競争というところで言うと面白くなってきますし、そのね先頭を切って、まあ、ギャラクシーが投入してきたというところは結構面白いかなという感じですね。実際これ AI って開発する上で結構大変そうですよね。どうなんですかね。
特にオンデバイスなので、はい、サーバーの膨大なデータを使うというよりかは端末内で完結させるために、まあ、特に今回日本語を対応させてるというので、
はい、
日本語って結構同音異義語が難しかったりとかいろいろある上で、はい、サムスンのリソースを本当に最大限活用して独自の言語パッケージを用いて、うん、あらゆる会話に対応できるように尽力したという流れですね、
うん、手書きの文字とかも AI がサクサク処理してくれるんですもんね。
今回例えばウルトラには S ペンがついていますけど、はい、手書きでメモした手書きの状態からテキストに変えて翻訳だったり要約まで、もう本当に議事録を作るとかもかなり AI が簡単にまとめてくれるっていうのも仕事に役立つ便利な機能もいっぱいありますね、
うん、それって見れたりしますか。今
お見せします、
はい、
じゃあ純正のサムスンノートというアプリで実際に手書きしたメモがありますので、はい、お見せしていきます。
はい、
まずは テキストに変換っていうボタンをタップすると、
はい、
一瞬で全部テキストになります。
ただただ手書きで書いたものが、
そうなんです。でここからまた AI アイコンからかなり短く要約することもできますし、今回自動フォーマットの議事録というものを押してみます、はい、こうすると本当に議事録風のいろんなスタイルを自分です好みで選ぶこともできますし、
はいはいはい、タイトルがついてたりとか見出し的になったりとか日時が出てたりとか、
まあ、いい感じに箇条書きでまとめてくれるので、
はいはいはい、
まあ、結構 PC で普段頑張ってタイピングして打ってる方多いと思うんですけど、もうこれであれば一瞬でまとめてくれるので、タイパ向上の機能ですかね、こちらは。
タイパ、はい、
タイムパフォーマンスね、
はい、はい、
でさらにそこから外国語にもしてくれるってことですか。
そうですね、こちら先ほどのテキスト化の後にですね、翻訳っていうのができますので、これも同じく13カ国語を変えることができます。
なるほど、
ここまでできちゃうんですね。
これはオンデバイスとクラウドのでいうとどんな感じなんですか。
これは組み合わせて一部がオンデバイス一部がクラウドという形でやってます、ね。
まあ、だからオンデバイスだと結構早く対応してくれるっていうのもメリットとしてあるみたいな感じですもんね。
そうですね、通信不要ですし端末内の処理なので、うん、安全性も高いし、うん、処理も早い、うん、結構メリットはいっぱいありますね。
そうですよね、まあ、だからね、手書きの情報とかねクラウドに上げたくないとかってもあったりすると思うので、まあ、オンデバイスってねそういうとこでもかなりね効いてくるんじゃないのかなというとこですよね。今回あれですよね、まあ、だからドコモ向け au 向けというような発売に加えて直販モデルも同時に発売というところで、かなりサムスンとしては思い切った感じなんですかね。
そうですね、今までギャラクシースマートフォンの SIM フリーモデル M23 から始まりまして、はい、昨年 S23 ウルトラと折りたたみの Z フリップ5、はい、フォールド5発売してきたんですけど、うん、今回キャリアモデルと同日っていうのは本当に国内では初の試みとなってまして、うん、今までキャリアモデルから 1,2 ヶ月遅れて発売というのが多かったんですが、うん、お客様からいち早く最新機種の SIM フリーモデルを手にしたいですとか、キャリアと同時に出してほしいというお声を多く頂戴しましたので、今回の実現に至っております。
これなかなかこうね世界的に見てもスマートフォン市場今大変だったりもしますけども、ただやっぱりこの Galaxy S24 シリーズを見ると結構まだまだ市場伸びていくというか、サムスンとしては十分戦っていけそうっていう手応えはあったりするんですかね。
今回 S24 シリーズは初めて Galaxy AI が搭載されて、今までは電話をただするツールでしたりインターネットをするというツールという概念から大きく逸脱して全く新しいカテゴリーへと進化すると思ってます、まあ、それが今回弊社サムスンが提唱した S24 シリーズ、いわゆる AI フォンとなっています。やはり今後 AI のアシストによって個人の能力でしたり生産性効率化を支えるツールとして、またコミュニケーションツールを補うツールとしてもスマホ市場を変えていき、この少し停滞しているスマホ市場が変化していくと感じています。
あとこれ、まあ、ずっとこのウルトラの話ばっかりしましたけど、まあ、ノーマルの S24 もありますよね。
もちろんですね、はい、結構 S ペンとか先ほどの100倍ズームとかでウルトラに目が行きがちなんですけども、はい、同じく Galaxy AI を S24 でも使えますし、カメラも30倍ありますし、最新のチップセットも同じく搭載しているので、ウルトラ同様にやはりパワフルにいろんな場面で使っていただけると思ってます。
うん、ですよね。まあね、サイズはちょっと違うので、まあそのねサイズで選んだらいいのかなというところですよね。はい。まあ、さん今までの話聞いて何か感想ありますか。
なんかいろんな驚きの機能がたくさんあるんだなっていう、ちょっと感心させられるものが多かったんですけど、特にその通訳翻訳機能に関しては個人的にはその非英語話者の国ならではの発想と便利機能っていうか求めるんだろうなって、これが多分アメリカとかだとちょっと違う解釈かなって、なんか英語どこでも通じると思ったり、共通言語っていう認識のもと英語話してる人にとってはあまり言語に対するこだわりってそこまで強くはないのかなと思うんですよ。でもだからこそこういう機能が生まれて、 それをこう必要とする人たちに届くのではないのかなっていうふうにすごく思いましたし、あと囲って検索に関しても本当にもう体感的に指で囲うだけで終わっちゃうなんて普通に使いたいと思いましたね。
そうなのよね。だから本当結構ね、まさにタイパってキーワード出てましたけど、いろんなことがね AI によってちょっとずつねやることの時間が短くなってて、結果として、まあ、タイパとしてね優れたスマートフォンというか、効率よく仕事なりねウェブ検索ができるようになるのかなというふうに思いますね。はい、最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
はい、まずは本日このような貴重な機会いただき本当にありがとうございます。本日発売しました Galaxy S24 シリーズはもう本当に無限の可能性を詰め込んだ Galaxy AI を搭載した最新のフラッグシップスマートフォンですので、今おっしゃっていただきましたが、やっぱ日常をもっと便利で快適にできるだけのパワーが詰まってますし、ぜひともより多くの方に体験いただきたいと本当に思っております。また購入キャンペーンもですね実施中ですので、ぜひこの機会にご検討いただけたら幸いです。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストはサムスン電子ジャパンの久慈恭平さんでした。以上特集 AI 搭載サムスンギャラクシー S24 でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また番組公式 X のアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが
NTT の次世代ネットワーク構想 IO を特集します。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。チカチカ。